11月からこう咳き込んで、まあ、風邪をひいていたわけなんですけれども、1月の24日ぐらいでしたかね、あのお医者さんに行ったら、慢性気管支炎ですと言われて、こう風を当たるとですね、特にエアコンなんかの風を当たると咳き込んでしまいますので、お許しいただきたいと思います。またメッセージの途中でも何回か咳き込むかもわかりませんのでお許しください。今日のマルコによる福音書の5章21節から24節また35節から43節のところですけれども、ただ信じなさいと題して御言葉を見ていきたいと思うわけですけれども、イエス様の足元に街道長のヤイロが来るわけですね。そして足元にひれ伏し、自分の幼い娘が死にそうなので癒してください、その病気を治してくださいと、そのように願い出るわけです。この街道長というのは、当時のユダヤ社会における世話役のような人物であったわけですね。ですから、社会的にも地位も信頼も得ていた人物であるわけです。彼はイエス様が多くの人を癒し、また悪霊を追い出すのを見聞きしていたわけですね。ですから、なんとか自分の娘を、その病を癒してほしいと思ったわけです。しかし、律法学者たちはイエス様のなされていた技について、悪霊の力で悪霊を追い出しているというふうに言っていましたから、ヤイロはイエス様のとの距離をですね、こう少し置いていた、距離を離していたわけですね。しかし、自分の幼い娘が病気になって死にそうだ。だから、自分の対面やまた立場もかなぐり捨てて、イエス様のところへと助けを求め、そして見舞いにひれ伏したわけなんですね。イエス様はその思いを受け止められたわけです。そして、彼の家へと向かいました。イエス様の救いに預かるために、このヤイロのように、イエス様に救いを求めるひたむきさ。本当にひたむきにイエス様なら癒してくださると信じて求めるならば、イエス様は決してその人を退けたりなさらないわけですね。イエス様の救いの御業は決して、その歩みは決して止まることがないということです。ところがこのヤイロの家に行く途中、一つのハプニングが起きるわけですね。それは今日お読みいただいた聖書の前半と後半の間に記してある、今日はお読みいただかなかったところですけれども、そこには12年間も出血が止まらない女がイエス様の服に触れ癒されるという出来事が起きるわけですね。このことについて今日は触れることはしません。ただ一つ、街道長ヤイロの娘と出血の止まらない女性とは全く違った人生を歩んできたということが言えるわけですね。今日お読みいただいた42節のですね、ところを見ますと、少女はすぐに起き上がって歩き出した、もう12歳になっていたとあるんですね。この街道長の娘ヤイロというのは、街道長ヤイロの娘はですね、12年間大切に育ててこられた、育てられた女性であったと、そのように思うわけですね。それに対して、片や12年間の病に苦しみ、人々の交わりからおそらく弾かれていた女性であったと思うわけですね。しかしこのヤイロの娘は、出血の止まらない女性とは違って、彼女の病気は慢性ではなく、急激な病状でですね、死にかけていたということが言えるわけですね。ですから、一刻を争う、そういった病であったわけです。それなのに、12年間も出血の止まらない女性が、 邪魔に入り、ヤイロはいたたまれない思いでいたと思います。おそらく、イエス様早くうちに来てほしい。来てください。そして娘を、その病を癒してほしい。娘は死にかかっているんだ。そのように思っていた。しかし、その12年間、出血の止まらない女性がイエス様のところに行って、御衣に触り、そしてそこでイエス様との会話、彼女の癒しがあるわけですね。ヤイロにとっては、いたたまれない状態であったと、そのように思うわけです。そしてようやく、その出血の止まらない女との話が終わり、さあ、ヤイロの家に行こうか、としたときに、街道長の家から人々が来て、このように告げるわけですね。お嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすには及ばないでしょう、と言ってきたわけですね。これはイエス様に対して、先生もう結構です。もう来ていただかなくても、というような、そういった言い方ではないと思います。おそらく、もう手遅れだ。どんな病気を癒す人であっても、癒すことができても、死んだら終わりだ。一刻を争う病状の娘を助けるつもりなら、なぜ他の女と話をしていたんだ。もうこんな人には用はない。来なくていい。そのような言い方で、イエス様に対する非難と皮肉が込められていたような言葉ではないかと思うわけですね。確かに、イエス様が、ただ病気を癒すだけの人であったとしたならば、そうかもしれないわけです。しかし、イエス様は、神の一人子であり、神様であられるわけですね。このお方の前には、死もまた絶対ではない、死が終わりではないんだ、ということです。36節にイエス様はこのように言われています。その話をそばで聞いて、恐れることはない。ただ信じなさいと街道長に言われたわけですね。イエス様は、少女が死んだという知らせを聞かれました。しかし、その言われた言葉を無視するようにして、恐れることはない。ただ信じなさいと、そのように言われたわけですね。一体何をどう信じればいいのか。もちろん、イエス様ご自身、私を信じなさいということであるわけですけれども、イエス様は死を打ち破ることのできるお方である。だから、恐れることをやめなさい。ただ信じることを続けなさいということをイエス様は言われているわけですね。イエス様は、お嬢さんは亡くなりましたと言われても、その歩みを止めることはなさらなかった。なぜなら、死もイエス様のその歩みを止めることはできないからですね。イエス様は、ただ自分を、ご自身を信じることを求め、そして、その、親、ヤイロに、ただ信じなさいと言われました。そして、ペテロ、ヤコブ、ヨハネの三人を連れて行かれたわけですね。この三人が、どうしてこのところにいるのかはわからない。ただこの三人は、イエス様がその姿を変えられた山上の変貌と言われる場面にはまた、イエス様が十字架にかかられる前日のゲッセマネの祈りの時も共にいたわけですね。どうしてこの三人だけがいつも一緒にいたのか。しかし、これらの出来事はイエス様の生涯の中で非常に重大な場面であったということが言えるわけですね。彼ら三人がここでも同席を許されているということは、この奇跡の重大さを暗示しているということが言えるわけです。 つまり主イエスご自身の復活をあらかじめ示す奇跡であったということであるわけです。そして41節のイエス様が言われたタリタクムという言葉、この言葉もおそらく彼らによって伝えられたのであろうと思うわけですね。つまり三人はこれらの出来事の証人となり、イエス様のこの言葉を伝えるために選ばれた人物であったということ。そしてそれは私たちも同じだ。私たちが選ばれ、救われたのも同じであるということですね。イエス様のなされたその技、その奇跡の御業、そういったことを聖書を通して私たちは知ります。そして主が語られたその御言葉を私たちがしっかりと心に刻み、それを人々に伝える、証しする証人として私たちも選ばれたわけです。私たちに何か選ばれるべき優れたところがあったわけではありません。ただ、神の救いに預かった恵みの証人として立てられていくためであるということです。さて、イエス様が街道長ヤイロの家に着くと、人々が大声で泣き、そして叫んでいました。少女が死んですぐだったのかもしれないわけですね。まだ悲しみの泣き声が収まらない中にイエス様が来られたわけです。そしてイエス様を泣き叫ぶ人々に向かって、なぜ泣くのか、子供は死んだのではない、眠っているのだと言われたわけですね。イエス様がこのように言われたとき、人々は嘲笑うわけですね。まだ幼い家族が死んで泣き叫ぶ人々に向かって、なぜ泣くのか、子供は死んだのではない、眠っているのだなんて言える人は誰もいないわけです。おそらく人々はイエス様を頭が変な人だな、頭が変になっている人だとそのように思って、そして何をバカなことを言っているんだとそのように思い嘲笑ったと思うわけですね。私たちがもしその場にいたらどうでしょうか。教会でも告別式が執り行われます。そしてそこにもちろん遺族の方がおられるわけですね。そしてそこでその方が悲しんでおられるところに行って、あなたの、まあ、例えばご主人、あなたのご主人が死んだのではありません、眠っておられるだけです、そんな風に言ったらどうでしょうか。え、そんなことはないです、この人頭が変じゃないだろうか、そんな風に思ってしまうかもわからないわけですね。しかしそれが一般的な常識、これが私たちの当然の反応でもあるわけです。しかしイエス様は嘲笑う人々を無視するようにして、そしてペテロとヤコブとヨハネ、そして少女の両親だけを連れて少女の遺体のある部屋に入って行かれたわけですね。それはこれから起きる出来事の証人として立てられるものだけがそのところに入っていったということです。そしてイエス様は少女の手を取ってタリタクムとそのように言われました。この言葉はアラム語で母親が子供を起こすときにいつも使った言葉であると言われています。子供が寝ているときにお母さんがタリタクムと言って子供を起こす、さあ起きなさいという、そういうふうに使った言葉ですね。まさにイエス様は眠っている少女を起こすようにして生き返らされたということが言えるわけです。 これはイエス様がこの時実際に使われた言葉であり、後に弟子たちから教会に伝えられ、そして教会の中で守られてきたわけです。私は礼拝の中でも用いられた言葉ではないかなと思うわけですね。タリタクム、さあ目を覚ましなさい。別にメッセージを聞きながら眠っている人に言ったわけではないと思います。この言葉を聞くたびに、キリスト者たちは自分の耳元でイエス様が自分に告げられたように受け取り、そしてそれぞれの課題の中から立ち上がっていったのではないでしょうか。礼拝の中で、メッセージの中で、タリタクムと言われ、そして今まで本当に悩んでいた、苦しんでいた、そういう人々が、この言葉によって立ち上がる、起き上がることができたのではないでしょうか。この少女を眠りから立ち上がらせられたように、多くの人々を立ち上がらせて来られた。そして、イエス様は今日も私たちに、タリタクム、さあ起きなさいと告げていてくださるわけです。この出来事は、ヨハネによる福音書が記す、ラザロの復活の出来事と同じであるわけです。イエス・キリストというお方が、死をも滅ぼすことができるお方であり、ただ一人の神の御子であることを指し示す出来事であったということです。そしてまた、先に申し上げましたように、イエス様ご自身の復活の先取りでもあったわけです。イエス様が復活された時に弟子たちが信じることができるように、その復活が何を意味しているのかわかるように、前もってイエス様が備えてくださった出来事であると言えるわけです。もちろん、イエス様の復活と、この少女の蘇りとは同じではないわけですね。イエス様の復活は、霊の体に蘇られたのであり、二度と死ぬことのない永遠の命への復活でありました。一方、この少女も、またあのラダラもそうですけれども、肉体の蘇りであって、この少女やラザロがその後ずっと生き続けたということではないわけです。しかしこの出来事は、私たちの命が死をもって終わりではないんだ。この地上の死が終わりではないんだ。イエス・キリストを信じる信仰によって、私たちには永遠の命が与えられ、そしてやがて天の御国に移される、そして主と共に生きる、そのことを示しているわけです。イエス・キリストというお方は、すべてのものが迎えなければならない死というものを超え、これを打ち破り、永遠の命に生きたもうお方であるということです。このお方を信じる信仰によって永遠の命が与えられるわけです。ですから、私たちのこの肉体がたとえ滅んでも、この地上での死を迎えた時でも、天の御国に移され、主イエス・キリストと共に生きるものとされるわけですね。この希望は、この地上のいかなるものによっても、決して破られることはないわけです。主イエス・キリストと一つにされるということは、この決して破られることのない永遠の命、希望の中に生きるものとされるということであるわけですね。マルコによる福音書の4章から神の国の例えを語り、その後、イエス様の奇跡を4つ続けて記し、このように、イエス様と共に、すでに神の国は来たのだということを示してきたわけです。 そしてその最後の奇跡が、この少女の復活であったわけですね。主を打ち破り、主の支配ではなく、神の支配がここに来たことをイエス様は示しておられるわけです。しかしこの神の国の到来が最も明らかに明確になるのは、イエス様の十字架と復活によってであるわけです。ですからイエス様は、その時までこのことを誰にも知らせてはいけないと厳しく命じられているわけですね。今日の43節最後の御言葉の中にそのことが記されています。イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しく命じとある通りですね。なぜなら、もしこのことが言い広められるとするならば、イエス様はいよいよ癒す人、病を癒すだけの人になってしまうわけですね。そのように人々に受け止められてしまうことになるからです。そこでは誰も自分の罪を悔い改めるということをしなくなる。ただ神様を、イエス様を自分の願いを叶えてくれる方としてだけ見るようになってしまうからですね。私たちの願いが叶えられる。望んでいたものが手に入る。病気が癒される。事業がうまくいくということではないわけです。イエス様がこの地上に来られたのは、私たちに与える救いのため、罪の許しであり、体の蘇りであり、永遠の命であるということ。これを、私たちに与えるために、この大きな恵みを私たちにくださるために、イエス様はこの地上に来られたわけですね。とても私たちが受け止めることのできないような大きな恵みを主は私たちに与えてくださるんだということです。それがイエス・キリストを信じる人々に与えられる素晴らしい特権であるわけです。私たちは毎月聖餐に扱ります。まあほとんどが第一聖日に聖餐式を取り行いますけれども、この聖餐とは目に見えない恵みの目に見える印のことであるわけですね。イエス・キリストは十字架にかかり復活し天に昇られました。そして今も父なる神と共に天におられ、私たちのために取りなしておられるわけです。私たちは洗礼に預かることにおいて、この主イエス・キリストと一つにされ、また聖餐に預かることによって、主イエス・キリストの肉と血に預かり、まさに一つとされるということであるわけです。ここに私たちの希望があるわけです。私たちが今、どのような困難の中にあろうとも、どのような苦しみの中にあろうとも、どんなに悩みがあったとしても、今朝、今、イエス様は私たち一人一人に、その手を取ってこのように告げられるわけです。足りた、組む。さあそこから起き上がりなさい。さあそこから立ち上がりなさいと、私たち一人一人に、主の恵みを、主の力を与えてくださるわけです。私たち一人一人が、このお方主イエス・キリストをただ信じて、共に今から、今日から歩まさせていただきたいと思います。足りたくん、さあ、起き上がりなさいと、このお方を信じて、このお方を心の内にしっかりと、お宿しして、共に歩まさせていただきましょう。お祈りをいたします。